お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお届けするオーストラリアワイド、今日はダーウィンからカイリー・カフさんのリポートです。カイリーさん、こんにちは。
こんにちは。
随分久しぶりですが、お元気ですか？
元気です。はい、先週、はい、学校が始まりましたね。
教師であるカイリーさんもまた普段のルーティーンに戻った感じですね。
そうです。はい、今年からノーゼンテレトリーでは中学校、去年もお話ししたんですけど、ミドルスクールがなくなって、今年から7年生から12年生までのハイスクール、合体した正式的に今年からハイスクールが7年生から始まったので、はい。いろいろと忙しい、大忙しいです。はい。
変化の年ですね。
そうですね。はい。
今日はそういったダーウィンからどういった情報をいただけますか？
はい。今日は、まず最初に、学校に関連する話なんですけど、今日は、中良州立小学校、ダーウィンにある小学校が、採用した長袖の制服オプションについての、お話を最初にさせていただきます。
長袖のオプションっていうことは、今までなかったってことですよね。
そうなんです。今まで、半袖だけがあったんですけど、この学校は今年から、長袖のオプションも取り入れています。はい。ニューサウスウェールズの方は、どうですかね？公立の学校の制服は、夏制服とか、冬制服とかありますか？
ありますね。
こちらは逆に、春夏秋冬がなくて、ね、雨季と寒季の季節。だから、一年中暑いんですけど、この長袖のオプションは、日差しがですね、日差しが強く、世界でも、本当に、最も、皮膚がんのリスクの高い地域にある、そうですね、ダーウィンならでの、ではの話かもしれないんですけど、今まで、オーストラリアの学校では、多分ニューサウスウェールズもそうだと思うんですけど、No hat, no play、あるいは帽子なしでは外で遊べないというルールが一般的に、採用されてると思うんですけど、これは太陽からの、子供たちを守るための伝統的な対策ですね。しかし、今、その取り組みをさらに進める動きが出ています。だから先ほど言った中良小学校は正式に今年から長袖の制服を導入しました。で、きっかけはですね、保護者の方と、あと、そうですね、文化的な需要が高かったことだけでなくて、生徒たちの健康を守る本質的な目的があったからなんですね。だから、長袖の制服は、特に、外での活動とか、スポーツの時に、紫外線から肌を守る効果が高く、やはり親や保護者からも、より安全な選択肢として結構評判を得ています。また、その中野小学校の校長先生によりますと、いつでもですね、すべての学校でこのような選択肢が選べるようになるべきだと、語っていまして、ダーウィンの他の学校への広がりも期待している。いると、というふうに校長先生が話していました。私の自分の子供もですね、通っている小学校、ダーウィンの小学校でも去年からあるんですよ、長袖。だから、寒いからのではなくて、紫外線が強いから長袖を、選択肢として取り入れました。はい。
私、肌寒いからとか、エアコンがきついからっていう意味で導入されたと思ったんですけど、
はい、
日差しなんですね。
そうです。はい。日差しが強いので、長袖を着ると日焼け止め、塗らなくても済みますね。はい。そう。でも日焼け止めとか帽子とかと同じように、その長袖は、日常生活の中で自然に紫外、対策をする、一つの方法にもなりますね。 はい。だから、これから、どんどん増えていくと思います。釣り用の長袖の、シャツありますよね。日よけのために長袖を着るんですね。そのフィッシングシャツ。そう、あんな感じで、結構薄い、生地が薄いんですけど、紫外線を防ぐためになってる、生地があってですね。はい。だから、それが、はい、最近、ダーウィンでは、よく見かけています。
これは素晴らしい取り組みですね。私も子供がいるので、この夏場に朝こう日焼け止めを塗ってから学校に行かせるっていうこのステップがかなり大変で、これね、一枚着てくれるだけで済むんだったら本当
そう
最
で
高です す
ね。
ね。
で、なかなか日焼け止めも塗りたくないんですね、子供は。
そうですね。
はい。私の子供もそうなんですけど、はい。でもまあ、これからね、帽子と、まあ、ね、顔とかに塗る日焼け止めと同じように、まあ、長袖を着ていきましょうっていう、動きが結構、最近ダーウィンでは、小学校には高まっています。はい。続いて、まあ、外で、また話のつながりですけど、外で、行われる、式典が毎年行われる、ですけど、毎年、2月19日なんですけど、毎年2月19日はダーウィン空襲記念日の日です。はい。何でしょう。人によってはあんまり聞いたことない話ですね。1942年の2月19日に、そのダーウィンは日本から大きな攻撃を受けました。これは、そうですね、オーストラリアの本土に対する初めての大規模な攻撃でした。で、この日は昔ダーウィンで起きた、先祖の出来事を思い出し、亡くなった人や国を守った人たちに感謝する日になりますね。第二次世界大戦の日本軍による空襲、があったからこういう式典が毎年行われます。で、この記念日はそうした人たちの勇気と努力を忘れないための日になっていまして、またこの話を次の世代に伝える大切な日でもあります。だから毎年ダーウィン市内のエスプラネードで式典が開催されます。ダーウィン市のダーウィン慰霊碑、エスプラネードでの記念式典に参加することができます。無料のイベントであって一般、公開されています。で、今年もその同じ2月19日、9時半から11時までになっています。で、この日ですね、やはりオーストラリア人と、その連合国の人々の命だけではなく、その日本人も命を、ね、その時、命を落としました。で、ダーウィン湾で、潜水艦、が沈んで、亡くなった80人の日本人水兵の命を、追悼するための慰霊碑が2017年、2月にダーウィンで公開されまして、で、そう、慰霊碑が建てられたんですね。で、これは和解を大切にし、戦争で両方の国が受けた、そうですね、被害を認める意味でもあります。そして、ユミさんも覚えているかわかりませんが、2018年に第二次世界大戦中にダーウィンが、その日本軍による爆撃されて以来、ダーウィンを訪問した初めての日本の首相となったのは、元安倍総理大臣でしたね。はい、覚えてますか？そう、安倍総理大臣がダーウィンを、はい、訪れました。だから、毎年、そちらの、デスプラネードの方の慰霊碑と、そして、日本人も亡くなったための慰霊碑も、それぞれの場所で、なんだろう、式典が、はい、毎年行われます。興味深いですね。
そうですね。今年は日豪友好関係50周年でもあるので、特別な式典になりそうですね。
ああ、そうなんですよね。はい。何か、はい。それをきっかけに大事な、和解の、はい。一歩ですね。
そうですね。カイリーさん、今日はありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。